皆様こんにちは。大勢集まっていただきましてありがとうございます。ここからはですね、 TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト番組秋田県人しか出ない、始めてまいります。私、秋田県人しか出ないをやらせてもらっています、秋田県出身の堀井美香です。よろしくお願いいたします。嬉しい、このイオンの吹き抜けコロシアムみたいになってて、2階の方もありがとうございます。3階の方もありがとうございます。そして大きなクリスマスツリー、これ何メートルあるんですか。20メートルぐらいですかね。どれくらいですかね、そんなにないかな。はい、あの素敵な会場でやらせてもらっておりますけれども、はい、こちらの先ほどお土産もありました、金マン生金マンです。美味しいですよね。はい、この番組ではですね、秋田県出身の私堀井美香が同じく秋田県出身のゲストをお招きして、秋田のことを楽しく話していこうという番組でして、ポッドキャストでやっておりまして、今回シーズン3なんですが、シーズン1シーズン2とあって、加藤夏樹さん、それから元祖爆笑王さん、押尾川親方ですね、そして高橋優さんと4人が出てくださいました。で、満を持しての今回シーズン3を始めることになりました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。で、今回はですね、こちらイオンモール秋田さんからの公開収録となっておりますが、あのなんか福岡からもいらしちゃう、あ福岡からもいらした方がね、えありがとうございます。さぞかし遠かったでしょう。よく着きましたね、秋田に。ね、秋田以外の方、どなたかいらっしゃいますか。あ、結構いますね。今、会場内、本当に、4、500人の中でもやっぱ2、30人の方が、秋田以外からも来てくださってます。ありがとうございます。さあ、ということでですね、早速始めていきたいと思っております。秋田県人しか出ないシーズン3 in イオンモール秋田でございますが、まずはゲストの登場でございます。皆様盛大な拍手でお迎えください。もう拍手が、秋田県秋田市のご出身、お笑いトリオグランジの大さんです。
こんにちは。いや、すごいですね。
すごい。
いや、どうもこんにちは。どうもこんにちは。皆さん、
どうも、どうも、
ね、ありがとうございます。こんにちは。すごいです、どうも。
すごい ね、3階も嬉しい。
ね、堀井さん、本当に。おそらくですよ、堀井さん、おそらく、先ほど紹介してもらいましたけど、出てきてね、僕が出てきて、90% の方は、この人誰なんだろうと思ってると思います。
いやいや、そんなことないと思う。
間違いないです。
そんなことない。
だってさ、前回がゆうくんで、で、その前が押尾川親方、
はい、
で、元祖爆笑さん、
はい、
で、加藤夏樹ちゃん、僕なんかね、秋田県出身の最弱タレントですよ。
そんなことない。
最弱。
満を持してのグランジの大さんでございます。
どう
ぞ、
ありがとうございます。
拍手お願いいたします。
グランジ大でございます。みんな、タレマ、ありがとうございます。優しいですね。本当に優しい。
だってね、大さんはすごい秋田県も帰ってきてるんですよね、はい、結構ね。
ね、前回が2ヶ月前ですね。
そうですよ、だから2、3ヶ月に1回とかね。
まあ、その前回帰ってきた時は仕事で帰ってきて、それこそ夫婦で NHK 東北の白神山地のロケがあって、それこそね、白神山地、まあその番組の中でもね、取り上げましたけど、はいはい、秋田も今熊がね、
そうです、
本当に大変ですよ、
うん、
で、僕、まあ、この後ね、その自分、僕の出身のね、エリアの話とかもしていくと思うんですけど、
はい、
まあうちも田舎ですから、地元がね、
出ますか。
いや、出るどころかね、おそらく人口の半分クマなんじゃないかっていうぐらいの、そのレベルですから、うちの地元なんてのはね。
でも白神山地の取材もやられても、世界遺産を背負う男でもございますので、
いやい
や、ちょっとお座りくださいませ。
すいません、失礼します。
ありがとうございます。
いや、嬉しいな。
嬉しい。いや、
本当に嬉しいです。
秋田最高ですね。
秋田はやっぱりいいですよね。
ねえ、
本当に
雨なんですけど、今日はね、ですけど、たくさんの方にお集まりいただきまして、
本当ですよ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
グランジの大さんのプロフィール、皆さんにもう皆さん重々ご承知
知らねえって、そこ丁寧にお願いしますね。プロフィールを
ご承知かと思いますけれども、
お願いします。
この方、はい、グランジのトリオでやってる、
そうなんですよ、
お笑いですね。
あの吉本興業でね、あのトリオ、まあ、グランジというトリオでやってまして、
うんうん、
で、まあ、僕はグランジの大、 でメンバーがグランジの遠山大輔、
はい、
で五名拓也と、まあ、トリオでやってて、
はい、
ちなみにあのグランジというトリオ知ってるよという方、あ、結構いらっしゃいます。ありがとうございます。
9割ぐらい。
ちょっと皆さん気使ってそこ手挙げないでくださいよそこで手挙げちゃったらなんか微妙な感じになっちゃうじゃないですかただありがとうございます、知ってくださっててね、はい、ありがたいですよ、うん、本当に。でまあそうですね、もう20歳の時からトリオでやってて、
うん、
まあトリオでというかもう笑いやってですね、
はいはい、
彼はこれも23年ですか。大概の芸人ってね、こう紆余曲折あって、
はい、
まあ、山あり谷ありじゃないですかね、山があって谷があって最終的にまあこう売れていくんですけど、まあ、僕の23年間ね、芸歴23年が振り返った時は本当に何もなかったです。ひたすら平地をずっと歩き続けるというね
大丈夫です。
細々とねやれてこれたんでもありがたいですけども、
うん、
はい、
いやでもあの皆さんね、もうグランジの大さんなんですけども、奥さんも有名な方で、
いやもう奥さんもというか奥さんが有名なんですよ恥かかせないでくださいよおじいさん奥さんもじゃないの、奥さんが有名なの。
奥さんからグランジの大さんを知ったっていう方も相当ね、だからもういるかもしれません。
レクサスと一緒ですからね、も
う
逆輸入、逆輸入です。アメリカでめちゃくちゃ人気になって、日本に逆輸入するみたいな。
そうそうそう、
だから奥さんで有名になって俺のことを知ってくださってる方がいるんだ
いやでもそれもね、やっぱり大さんに魅力があって奥さんがやっぱり結婚されたってわけですから
まあまあそれはそうですよ。
でも本当にあのお優しい方で、
あの
ちょっとここからですね、大さんとどういう秋田での過ごして育ってきたかみたいなことをお話ししていきたいんですけれども、はい、まあ、今あのあれですよね、ボートレースとかも好きで。
いやもうね、まあ秋田にも、まあ秋田にはボートレース場がないんですけどね、
はいはいはい、
あのチケットショップ川辺っての
ボートレース川辺、
そうそう、はい、あの場外船券場があって、まあそちらもたまにねイベントで呼んでもらったりしますけども、本当にね、まあお笑い芸人っていうカテゴリーにはいますけど、もうボートレースの仕事がもう 9.9 割、
あ今
いや本当にあのボートレース上で行われるイベントの MC であったりとか、
はい、
まあ、ボートレースの番組の、まあ、ゲストであったり司会であったりとか、久しぶりです、あのエンジン音が聞こえない現場に来たのが久しぶりなんですよ。
あ、そうですか。
本当に
今日ね、こんな人がいて、
本当
ボートがない状態で、
ね、
ボートレースでその、まあ、当てていくっていうのはもう緻密な、なんていうんですか、データとかやっぱ手間暇がかかる作業だからそれはそれで大変だと思います。
当てていくってね、うん、当たらないですよ、あのも
う
は。
そうですか。
いや私なんか仕事いただいてボートやらさせてもらってますけどね、結局、まあ、日によりますけどね、ちょっとまあ奥さんがいるんで大きい声じゃ言えませんけど、何しに来たんだって日もありますからね、ギャラ以上に負けてただただ時間だけ使って帰るみたいな、
なんかギャラ以上かけられるっていう話も伺いました。
やっちゃうんですよ、
ね、
本当にね。ちなみにこれあのボートレースやるよって方いらっしゃいますか、この中で。
あ、見事に
あいませんね安心します皆さん。
いやでも秋田って本当にボートレースでも競馬でもそういうなんか、場所がないですからね。
そうそう、
サテライトの場所しかね、うん、だからパチンコぐらいですかね、そういう公営ギャンブルみたいなものって。
まあパチンコはね、まあ、一応娯楽ってことになってます
けど。そうですね、娯楽でね。
秋田もね、一応その場外馬券場とか、うん、まあ、場外車券場であったりとかね、まあ、その場外で買えるところはあるんですけど、
うん、
ただ秋田県出身のボートレーサーも2人、まあ、1人引退しちゃいましたけどね、あの女性と男性がいて、高橋直哉くん、高橋くんはそれこそ御所のですよ、この辺が地元で、
うんうん、
あとは内田明子ちゃんってね、まあ、女子レーサーで僕と同い年の、ね、女子レーサーがいましたけど、まあ、引退しちゃいましたけどね、そうなんですよ。
ちょっとチェックしてみてください、ね、あのね、大さん本当に X とかでいろんな情報を上げてますけれども、でちょっとですね、
はい、
あの大さんがどんな生まれでどんな秋田生活を送ってきたかというのをあの伺いたいんですが、どのあたりの出身ですか。
僕は秋田市で、まあ、太平なんですよね。だから、秋田市立大学病院です、あの日広面、うん、
はいはい、
で広面の大学病院の裏側ですね。だ大学病院から裏行くともう田んぼしかないんでね、
でも今開けましたよね。
あ、そうですね、
びっくりしました。
確かに道ができて、
うん、
本当にあのなんだろう、国道だろうかな、秋田市駅前まで一本で道がつながってるんで、助かりますよね。だからあの道ができて、まあ、うちの実家まで秋田駅前から15分ぐらいで着きますけど、
うん、
僕が子供の時ですか、だから上京する前18歳の時はあの道がなかったから、
うん、
多分2時間ぐらいかかったんじゃないかな、駅前まで。
あ、でもそういうイメージ、あの太平の方って、ね、
それは嘘ですよ。
いやいや
今のは冗談ですよ。さ2時間かかるわけないでしょ。
体感として、
この人いい加減ですよね、ちょっとね。なんで15分で着くとこ急に2時間、
すっごいなんか、
いや、まあ、遠いのとかですよ。
でも もう山って感じでしたよね、大学病院の後ろとか
で。あ、まあそうですね、
かつてのね、
そうそう、本当に一本道で、うん、そうですね。まあけど秋田もほらインフラ設備が整って、
はいはい、
だから国体ですか、国体があったおかげでね、はい、うんうんうん、下がつながったりとかして、いやなかなかね、そんな定期的に秋田に帰ってきてたわけではないので、秋田の、ね、こう細かい変化にこう戸惑うことが多いんですけど、雨がすごいな。
すごいです。今日はね、吹き抜けでね、天井がガラス張りになってて、ね、雨が容赦なく。
秋田県ってのは天変地異がない県でおなじみだったんですけどね。
そうですね、
今年は水害があったりとか、
ね、皆さんなんかあのボランティアしたりとか、皆さん本当に頑張ってらっしゃいましたけれども、ね、あ、金足農業出身 で、
はい、
金足農業もなんか、ね、本当に金足旋風がありましたけど、
いやだからね、甲子園100回大会、あれは感動しましたね。
2018年、
あの決勝戦をね、大阪桐蔭での決勝戦、僕甲子園に見に行ってるんですけども、まあ優勝はできませんでしたけどね、あの大阪桐蔭相手にあそこまで試合したの本当に立派ですよ。
うん、
僕びっくりしました、甲子園に行って。金足農業は、まあ、吹奏楽部があるんですけど、
はい、
言うてもそんな大きくないんですよ。で大阪桐蔭はもうお金ありますから、私立でね、で生徒も多いし、まず吹奏楽部の数が全然違うし、
うんうん、
大阪桐蔭の使ってる管楽器がね、はい、もう見たこともない管楽器なんですよ、
うん、
もうチューバよりでかい、こんなでかいやつ、
さすがです。
もう地鳴りみたいな、
ブ、
はい、ーンみたいな、それがもう何十個とあって鳴り響く中ね、その近畿地区、近畿圏の農業高校の吹奏楽部の有志が何校か集まって一緒に応援してくれて、なんか試合は負けたけど感動しました ね、やばい、ちょっと今思い出しただけ泣きそうなんだよ。
でもなんか後半は本当に秋田の応援の方がなんかこう熱が入ってて、結構取り上げられてましたよね。
で、うん、やっぱりすごい立派な後輩を持てて幸せですよ。
あの金足農業だとやっぱ農業の実習もあるんですか、何をされてきたんですか。
何をされてきたんですか。
なんかいろんなほら家畜の世話とか、
あ、
なんだろう、
ありましたよ。農業、ちなみに堀井さんは出身どっちなんですか、高校。
あ、私はですね、秋田北高校という女子校。
頭がいい。
よくな、あのよくないって言ったら今北高の人になるというか、どっちを立てたらどっちも下がるみたいな。
新学校じゃん。
そうですね、
中高、秋田高校と北高校は新学校ですから、やっぱ頭がいいですよ。
いやいやいやいや、
それに比べてって言ってられですけ
ど、ね、いやでもあの本当金足農業で今多分タレントさんとか山田孝明さんとかもそうですけど、みんななんか農業をやり始めて、
はいはい、
芸能人の方も、はい、なんか農業をおしゃれにやってる人が多いから、高校時代に学ぶってすごい先を行ってたと思いますよ。いやいや本当に本当にこれは
めちゃくちゃな角度から褒めてくれてますけど、いやこれはね、だからまああのまあ、あのラジオ、とあるラジオでも言わせてもらいましたけど、まあ、うちの実家は別に専業農家でも何でもないんですよ、
うんうん、
まあ、おふくろが看護師でね、まあ、今日来てますけど、
あ、
で親父が公務員で、
はい、
でまあ、田んぼはありましたけどね、まあ、兼業農家ってほどでもないんですけど、じゃあなんで僕が金足農業高校に入ったかというと、それ皆まあ、でちょっと説明しづらいんですけど、まあ、偏差値
あ、まあ、でもそういうパターンもあるかと思いますね。
そうそう、だけどね、やっぱこう当時の金足農業というのは、まあ、今はねすごく偏差値も高くなって、
うん、そうそう、
あの学校もね
すごい志望してる人が多いです、ね、はい、
ただ当時の金足農業というのは、まあ、あの不良ですか、
うんうん、
暴走族やら、
いやその当時はたくさんいましたか。
ね、
はい、
まあ、金足農業高校もね割とそういう先輩たちがいたんですけど、
うん、
けどすごくいい学校でした、
ね、
授業もね、まあ、僕は農業科というのがあって、農業科、農業土木、科学科、園芸科、造園科、
うんうん、
まあ、今ちょっと科が変わったと思うんですけど、まあ、僕は農業科というところにいて、
はい、
まあ、主に稲作ですね、授業はね、
うんうん、
で1時間目から、3時間目ぐらいまでは、教室で学業と、
うん、
先生が教壇に立って、でその後は全部実技、まあ、実技というか、まあ、あの作業ですよね、
はいはい、
で作業は何してたかというと、まあ、ほぼほぼ雑草むしり何やってたんだろう。
いやでも本当にその農業高校とかその工業高校もそうですけど、うん、今もうなんかスキルを最初に身につけたいっていう若い子たちが多くって、はいはい、そういうところに先になんか志望していく中学校高校ぐらいでっていう人が多いですよね。
あの職業高校なので、うん、資格は取れるんですよ。
はいはい、本当にすごい、それはね、素晴らしい。
その高校を卒業した後に、うん、まあ、農業なりね その飲食関係なり、はい、その栄養学とかそっちの道目指す人は金谷市農業高校はいいと思いますよ、
ね、
本当に
絶対いいと思いますよ。
で後輩たちが本当に頑張ってね、うん、今あの金谷市農業の生徒が作るパンであったりとか食品とかね、
はい、
そのあの期間限定で出したりしてますけどね、やっぱり全国的に有名になりましたし、
本当
にもう後輩たちに頭が上がらない、
ね、
我々の代は
なんかね、みんな偉いですよ。秋田県の後輩たちもみんな頑張ってくれて、ね、
本当にそうですよ。
あのあれ大さん今おいくつですか？
僕は43です。
43、じゃあ私はと 10個弱ぐらい年下なんですけど、
そうですか、
そうです、ね、またその下の世代の秋田県出身の人たちが本当に今頑張ってくれてて、
ね、本当です、
まあ、その影響を受けて私たちもこうやってじゃあ頑張ろうかっていう感じなんですけれども、ごめん、何違う、
下に影響を受けて今頑張ろうかって言い始めですか？ちょっと遅くないですかそれ？
ごめんごめん、今気づいたんです、秋田いいとこだなって。
堀井さんはだってそれは秋田県出身でね、
はい、いやいやいや
TBS でアナウンサーとして、はい、TBS の顔をやってたわけですから。
いやいや、でもあのずっと秋田からやっぱり遠のいていて、あの、うん、東京にいたので、
はい、
でこの度私フリーランスになって、その秋田県人会というのが初めてあって、はいはい、それこそ高橋優さんとラジオ番組でご一緒して、うん、優さんにその県人会の LINE に入れてもらって、入ったんですけれども、すごいね、たくさんの方たちが、
そうですね、うん、あのこんなに秋田県出身でその、まあ、芸能活動というかね、
うん、
そのエンターテインメントの世界で従事している人間がいたんだというぐらい、
はい、
ね、数が結構いて、ね、なんか嬉しかったですね。
佐々木のぞみちゃんとか小倉さんとか、ね、あの柳葉さんとか富士さんとかいろんな人が、
ただ秋田県人会のね、その参加しているラインナップ見ると、その上セクスマ小倉さんであったり、まあ、堀井さんもそうですし、ゆうくんであったり、のぞみちゃんであったり、夏希ちゃんであったり、はい、がまあ上でね、で下が我々で、
そんな
本当にね、上と下の開きがありすぎるんですよ。
そんなことない。
で県人会の参加してるのもほとんど芸人ですからね。
いやいや、
だから県人会というかただ飲み会なんですよね。売れてる芸能人に酒をおごってもらう会みたいな。
でもまあなんかやろうぜみたいなね。
まあまあ、
あのこのポッドキャストもその県人会初っていうところがあるんで、
ね、
そうなんですよ。さあですね、この後はですね、グランジ大さんと一緒に秋田の最新ニュースチェックしていきます。
秋田県人しか出ね、
TBS ラジオのポッドキャスト番組、秋田県人しか出ない、お送りしているのは秋田県出身の堀井美香と、
あ、グランジ大です。
そうです、
急に言いました、ごめんなさい。
お笑いトリオのグランジ大さんでございます。
はい、グランジ大です。
ここからはですね、これさえ聞けば秋田の最新情報がわかるまるっと秋田ニュースのコーナーでございます。今日のニュースはこちらです。秋田県で人気のイオンランキング1位にイオンモール秋田、
はい、イオンモール秋田、
ええ、
ここってことですよね。
そうです、そうです。
だから、あ、そうか、イオンモール秋田なんで、名称が、
そう、ここの正式名称はイオンモール秋田なんです。
御所のではないんですもんね。
そうなんです、
イオンモール秋田なんですもんね。
イオン実はたくさん秋田県内にありまして、11月12日のネトラボさんという記事からなんですけれども、 Google の口コミのさまざまな評価をもとにランキングを作成したところ、第3位がイオン秋田中央店、
おお、
第2位がイオンモール大曲がり、
大曲がり、お、
第1位がイオンモール秋田、こちらということで、
すごいです、ありがとうございます。皆さん温かい拍手ありがとうございます。ナンバーワンです、イオンモール秋田ナンバーワン。
そうで、このイオンモール秋田、なんと30周年、
30周年
ということで、30年前なんですか、
ね、だから僕が43なもんで、13歳の時にできたって、本当に感動しましたよ
ね。
本当ちょうどね、うちのお袋が免許を取ったぐらいなんですよ、僕が13歳ぐらいの時に、でお袋とよう来ましたもん当時
ね、うん、なんか観光バスで乗りつけたりとか、他県からも、そういう時期もありましたよね。
ありましたね、うん、やっぱりあの今となっちゃイオンモール全国展開してますけどね、当時はやっぱり限定的でしたから、ある場所が、
そうです、そうです、
いや、
う
ん、これはすごいですよ、
ものすごいね、人が来て、でもう30年経ってもこんなに賑やかで、うん、お店がもうなんかいつも新しい感じがしていて、
では
い、賑わっていて、
本当に新幹線でね、東京から秋田まで来たんですけど、昨日ですね、で秋田駅着いたらやっぱ駅前も人があんまりいないんですよね、
うん、
で秋田はやっぱ人口減少して少子高齢化、まあやっぱ人が少なくなったななんて思って、イオン来たら人がいてから安心しましたよ。まだ秋田にも人がいたんだと。
そう、人はイオンにいるっていうね、
人はイオンにいる。だからイオンを中心に今後はね、住宅家もどんどん建っていって、
ありますよね。だからこの周りからまた新しく街を作っていくっていうのはあるかと思います。
最終的に新幹線もこっちの方に来るんじゃないですか、イオンまで。
それいい案だと思います。
いや、いい案だと思いますよ。
でも本当にあの商品とか何かを買うっていうだけじゃなくて、そのライフイベントとか生活自体がこうイオンから周りを中心に始まってるっていうのはすごいね、分かりますよ ね。
だって、うん、イオンの中に住もうと思ったら住めますからね。
あ、そうそうそう、
ここに布団があればもう完璧ですもん。
本
当にイオンの中に、
ね、やめてください、
ね、ちょっと人に見られてね、ちょっとストレスは抱えるかもしれないですけど。
イオンは学生時代も来ましたか。
まあけど来てた方だと思いますよ、割と、ね、
だって今日も雨なのに本当駐車場満車で、
しかもほら映画館もあるしね、食品売り場もあるし、
そう、
あとあのテナントに入ってるブランドが非常にいい、人気のあるブランドが多い。あ、
そうですそうです、ビレッジヴァンガードとか、ね、なんかね、ブイブイ東京でも言わせてるブランドがたくさん入ってますけれども、
だからイオンで働いてイオンで給料をもらって、うん、でイオンで買い物して、うん、イオンで働いてって、もうイオンから出る必要がないんですよね。
子供の名前もイオンにしましょう。
ね、秋田イオン。
そう、でも全部あの本当にここ中心に回っていくっていう、まあ、秋田県人にとって本当夢の国のような感じです ね。
本当にすごいと思いますよ。あとは何だろう、もうパチンコ屋とかあったら完璧でしょうね。
あ、この周りにね、
イオンモールの中にパチンコ屋があったらもう完璧でしょ
う。そう、
パチンコかボートレース場か
ね。めちゃくちゃな話ですけど、でも本当に秋田のこうなんていう田んぼとか、その本当山の状態だったところをこうやってイオンモールを建てて、やっぱりみんな県内のいろんなところからいらしてるわけですから、
ね、え、堀井さんがだから20歳ぐらいの時にイオンモールができたってことですね。
そう、大学生で東京に行ってる時に何やら大きな何かができたっていうんで、はいはいはい、帰ってきてびっくりしました。
そうか、ちょうど上京して大学、まあ、そうですよね、はい、東京行ってる時にイオンができたから、
そう、
だから青春時代の思い出はイオンにはないってことですよね。
ないですね、やっぱ秋田市周辺です。あ、どうですか、青春時代はどこで。
青春時代は僕はまあ金足農業高校で、ええ、高校があるのがまあ追分駅。
あ、追分駅、追分
なんですよ、追分ね、
追分駅、
西高が近くにあってね、当時は西高の女の子が可愛かったな。
西高、
はい、西高のね、なんかおしゃれなんですよ、西高の女の子が、
うんうんうん、
それに比べてうちのね金足農業の女の子がみんな作業服着てるから、なんか男も女もね。
でも本当にあのそういう、まあ、高校時代を西高とか、ね、追分駅を中心に、うん、
だからまあさっきの話に戻りますけどね、まあ、みんなデートはイオンモール来てましたね。
あ、へー、う
ん、彼女がいたやつはね、俺はいなかったんであれですけど。
でも車ないとどうやって来るんですか。
いや、もうその自転車だったりとかバスだったりとか。
え、
いや、秋田の学生なんて50キロ圏内自転車で移動しますよ。
あ、わかりますわかりますね、
50キロ圏内行けますよ。
みんな普通ですよね。私も1時間ぐらい毎日、
そうでしょ、
自転車でした。
本当に歩きますしね、うん、で大人になるとみんな車に乗るから歩かなくなるけど、
はい、
だから一生分の脚力は子供の時にも使っちゃってるんですよ。
そうですね、
だから大人になって車移動になって歩かなくなっても足腰が弱くならないって、いいバランスなんですよ、秋田って。
あとほら砂利雪っていうか、別に雪のちょっと 水っぽい雪だったら全然自転車で行きますもんね。
だって僕なんかアイスバーンの 400cc のバイク乗ってましたからね。SR シングルのすごないですか、こういう風に
両足つけてね。体幹強いですよね、秋田県人ね。
鍛えられましたね、
全然。
確かに体幹強くなってるかも。
東京だとつるっといってキャーってニュースになりますけど、そ
うそう、東京の人間なんかちょっと雪降ったらもうすぐツンツルツンツル、はい、やれ肘ね、
はい、
腕の骨折って頭ぶつけたなんつって、
うん、
秋田の人間なんかこけても一周してまパンって立ちますからね。
本当です、
ツルンパン。それぐらい体感強いですから、秋田の人間は。
いやいや、そうなんですよね。全然 ね、大丈夫って感じですけれども。
そうです、そうです。
はい、ああ、もうでもイオンモール30周年かということで。
はい。
ね、なんかこれからもぜひぜひ皆さんのこう憩いの場となるイオンモールとして、どんどん新しくなっててほしいなと思いますけれども。
いや、それは100年ぐらい続くでしょう。
ね、
秋田県の人口がゼロにならない限りイオンモールは続きますよ。
なるまで頑張ります、イオンモール。
ただ秋田もね、人口がやっぱりこの少子高齢化、どこの県行っても少子高齢化ですよ。それはね、おじいちゃんおばあちゃん長生きしてほしいですけど、やっぱりあの子供がね、どんどんどんどん減っていって、これあと30年もしたら日本も1億切りますから、
はい、
8000万ぐらいになりますからね。そのうち 30% が少子高齢化、もう70歳以上の人になりますよ。
でもまあどこでも仕事今できる時代になってきましたから、
まあ、
なんか私たちも最近やっぱりちょくちょく帰ってきたりとかしてるんですけど、うん、ここベースにとか秋田から発信するとかってもう本当に可能性としてはたくさんありますよね。
まあ、確かにね、 そうですね、リモートでできることの方が多くなったような気もしますよ、うんうん、
はい、
で将来的にはね、もうメタバースですから、はい、仮想世界でね、だからイオンモールもおそらくメタバースの世界にできるでしょ
う、そうです ね、
そこでショッピングっていうね、何の話してるか分かんなくなってますけど、うん、かなりふわふわした話になっちゃいましたけど、は
い、ということでイオンモール、これからも皆様よろしくお願いしますということで、まるっと秋田ニュースのコーナーでした。
秋田賢人しか出ね、
今日の一言。さあ、この時間はもしかしたら秋田弁に馴染みがない人でもこの番組を聞いているかもしれないということで、知ればこの番組をさらに楽しめる、そんな秋田弁を紹介するコーナーです。
秋田弁ですか。
はい、ずっとやってんですよ、この秋田賢人しか出ないの、はいはい、今日の一言は、豆寺が知ってます。
豆寺が、ちょっと待って
ください。豆寺が、
先ほど資料をいただいたんですよね、秋田弁の、
皆さん豆寺がって知ってる人いますか。あ、やっぱみんな知ってるんですね、
豆寺が。
そう、
豆寺が、ほら秋田も県が広いから、うん、やっぱ県北県南県央でね、結構微妙に秋田弁のアクセントが違ったりとかあるんでね、
はい、
で秋田市って基本的にそこまであんまなまってないんですよね秋田市ってね、だからようわからんのですよ。
いや、でもね、私もあの最初加藤夏希ちゃんと第1回始めるときに2人でめちゃめちゃ秋田弁練習して挑んだんですよ、うん、実はあの秋田県人しか出ないって今なんかうっかり忘れてずっと共通語で話してましたけど、
はいはい、
秋田弁でずっと喋ってる番組でした、これ
今頃、ちょっともう手遅れですね
今頃気がつきました。
堀井さん、もう手遅れですよ。
なんだ、秋田弁で喋ってらった。
いや、もう手遅れです。手遅れです、これは。
秋田弁で喋ってらった。なんだ、ずっと秋田弁で喋ってらった。すいません、
秋田弁で進めていくラジオだったんですね、これは。
そうなんでした。
もうゲームオーバーです。
なんでちょっとここから秋田弁を使ってみようかと思うんですけれども、豆寺が、
豆寺が
何と出すか、喋ってらすか、それ。
いや、喋ってねえすな。
な
あ、まずあの、なが昔ぐらいしか捕まんのですよ、捕まんのですよになっちゃったけど、
ね、どこにかぶれてんですか、それ。
私、全国津々浦々、本当に地方仕事が多くて、
そうだ、ボートレースもそうだ、
もう瀬戸内海にしかいないから、
はい、
なんかもう広島弁になってきてます、広島にしかいないんですよ、
番組をね、お持ちですからね、
番組、そうなんですよ、
はいはいはい、いや、ま、あの、多分私もそうなんですけど、秋田の人と話してると分かってくるんですよ、
ですよ、
昨日も飲み方だったべ。飲み方、飲んだらす
べ、
誰で飲んだって、
川端
で飲んだ
べ、川端で後輩のネジの瀬地元をすったげ飲んだ、
すったげ飲んだべ、だよ、
お互いそんなに秋田弁詳しくないですよね全然話が弾まないですよ、方言でよくやってくれましたね、このラジオ秋田弁 で、
今ね、これね、高橋優さんとかめちゃめちゃネイティブで、あの人
優くんはすごいっすよね、
うん、もうなんか、ね、込み上げる秋田弁が止まらないみたいな。
だから、ゆうくん、ゆり本庄か、ゆり、
三内です、いぶり学校の名地、三内出身、横手のちょっと横です。
そっちの方か、
はい、
そっちの方ってやっぱりそうなんですか、方言結構使うもんですかね。
あとほら、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでるとかそういうのもあるでしょうね。
あ、確かに、うちもね、うん、一応おばあちゃんね、まだ元気ですから、うん、方言がね、子供の頃はね、ばあちゃんとも話してたと思うんですけど、
うんうん、
僕も東京出て23年経ちますから、久しぶりに会ったらもう何言ってるか全然分かんなくて、
じゃあ今日寒いじゃないですか、雨も降ってて、ぬぐだまれは分かります、ぬぐだまれ、
それはまあ分かりますよ、まあ、あったまれとかね、
あったまれ、ぬぐだまれね、どんぶぐきれは、どんぶぐきれ、
どんぶぐきれはなんか服きれです
よね。私今日は母に言われましたもん、
どんぶぐきれ
ね、まずどんぶぐきれって
懐かしい
ね、
母の愛ですね、
反転ですね、
反転ですね、
どんぶぐきれですね、
はい、どんぶぐきれね。
借金は分かります、
借金ですか、
え、
借金じゃない、やめてください、そういう話するのはここでうちのお袋も来てるんでやめてください、借金の話は、
借金な、
冷たいですよね、
雨借金ほど、借金な、
まあ、
冷たい、分かります、
それは分かりますよ、あの全部手前の方言で来るのやめてもらっていいですか、
雨しゅでごど、
まあ、すごいことですよね、雨すげえなと。
あの本当にずっと忘れてて秋田弁喋ってなかったんですけど、うん、まあなんかみんなでじんわり喋り始めてから秋田弁いいなと思ってずっと。そうなんですよ。
ただここのね、今手元にある資料で、
はい、私が渡した秋田弁の資料、は
い、いや懐かしい言葉 結構ありますね、かまどケースとかね、かまどケース
だよ、あそこのうちまずかまど消したもの
ね、本当
かまど消したもの
このこの言葉を見るとね、本当うちの親父も思い出すんですよね本当かまど消すね、本当にかまど消すイコール、ね、親父って意味合いでもあります、僕からしたらね
まず半角瀬もんな
あ、懐かしいね、半角瀬ね、
半角瀬、ほじねもの、
ほじねもの、
ほんじね、
ほんずね、そう俺ですよ、ほじがねえのはねほじなしってよう言われました、いまだに言われますよ、本当にほじなし、ね、ほじなしってね、
なんかまあ北弁ってなんかそういうあのいい言葉たくさんあって
ね、可愛らしいですよね、
そうね、まだまだ大事に、
本当になんか上京したての頃はね、その方言から帰られたりするのが、すごく恥ずかしいななんて思った時期もありましたけどね、今となるとね、やっぱりこういう言葉がね、お国言葉があるってのは本当に
そうですね、
いいことだなと思いますよ、
はい、
本当、
ね、
で実家もね、まあ、田舎ですよ、山の方にあってね、子供の頃はなんでこんな田舎なんだろうとか、信号1個しかね、1個しかないんですよ信号、今はどうか分かんないですけど、僕が子供の時ね信号1個だったらいらねえだろうっていう、
どうしたらいいんだ、
まあ、そんなね、こんな田舎もあれだななんて思いましたけど、
はい、
もう今東京23年住んで、も東京の方が長くなりましたけどね、やっぱ故郷があるってのは非常にありがたいなって思いますよ
ね、秋田弁もちょっと使っていきたいですよ ね、うん、ね、忘れずに
ね、
はい、
いいところです、だから、はい、秋田に住まれてる皆さんも自信持ってね、秋田っていいところですよって、まあ俺が言うことじゃないけどお前誰なんだって話になっちゃいますからね、
グランジの代です、
グランジの、俺がグランジの代だって、違う違う違う違う違う自己紹介させないでくださいよ、いいところですよ、はい、秋田は本当に、
ね、ということで、秋田弁を皆さんで、練習するというですね、今日の一言でございました。
秋田県人しか出ね、
堀井美香がお送りしてきました TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト番組、秋田県人しか出ない、エンディングとなりました。
あら、あっという間でしたね、
はい、こんな感じでちょっとフリートークして、秋田のニュースさらって、はい、秋田弁を練習してっていうコーナー、3個のコーナーでやっておりますけれども、いかがでしたでしょうか。
どういう感想ですかね3本立てでやってていかがでしたでしょうかね、それ終わった後に聞いてくださいよ楽屋で今聞くことじゃないです
でも
いや面白かった、楽しかったですよ僕は、本当に
秋田県の人の前でこういうイベントするって、
うん、そうそう、
ね、そんなにね、
本当にね、トリオでね呼んでもらった時もありましたし、基本的に、まあ、コントやったり漫才やったりとかで秋田にたまに呼んでもらったりすることはあるんですけど、
はい、
こうやって僕個人でね、お客様の前で話すことがあまりなかったので、うん、すごくいい機会でした、
うん、ありがとうございます、
本当にだから僕のこと知ってもらえて嬉しいです、
は
い、
ね、今日皆さんもグランジの大さん知っていたと思いますけれども、はい、ということでですね、次回の配信ではまた大さんともうお一方新たなゲストをお招きしますので、
誰だ、
皆様どうぞお楽しみに、大さん引き続きよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
それではここまでのお相手は堀井美香と
グランジ大でした。
ヘバナー、
ヘバナー、ありがとうございます、ヘバナ
ー。 TBS ポッドキャスト。
すっかり寒くなり、空気の乾燥が気になる季節になりましたね。朝起きた時に口や喉が乾燥したり、いびきの音がうるさかったりした経験はありませんか？それ実は口呼吸が原因かもしれません。口を開けて寝ると口の中から水分が蒸発し乾燥しやすくなります。また舌が落ち込み、いびきの音が大きくなったりするんです。そんな口呼吸をしているかもしれないあなたに、小林製薬のナイトミン鼻呼吸テープ。口にテープを貼って口呼吸を予防し、鼻呼吸へと促す商品です。波形構造のテープで朝まできちんと口に貼り付きます。医療現場でも使用されている素材なので肌への優しさもグッド。無香料、ラベンダー、強粘着タイプの3種類で販売中です。ナイトミン鼻呼吸テープをぜひお試しください。小林製薬からのお知らせでした。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー サー向井のフラットは月曜から木曜朝8時30分から。